本日与えられている聖書の御言葉を朗読いたします。使徒の働き28章1節から10節です。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので彼らは火を焚いて私たちを皆もてなしてくれた。パウロが人かがえの芝を束ねて火にくべると熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、また倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えてこの人は神様だと言い出した。さてその場所の近くに島の首長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版する時には私たちに必要な品々を用意してくれた。聖書箇所は以上です。本日のメッセージは水一杯でも飲ませるならです。松本牧師お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。旧正月おめでとうございます。ハッピーチャイニーズニューイヤー。また新しい、年をですね、私たち迎えることができて幸いです。シンガポールに来てからですね、いいなって思うことの一つにこの旧正月があることですね。で、元旦から新しいスタートだと思って出発して、なかなか思った通りにうまいスタートが切れなかった時がある。そういう時は4週間ぐらいすると旧正月が来てやり直しができるっていうことをですね、痛感できる。あ、元旦のスタートで失敗しても旧正月でやり直せるぞっていうのが分かって嬉しいなと思いました。私本当はね、去年中に聖書通読終わらせる予定だったんですが、終わらせられなかった。今朝終わらせました。それで新しい年を迎えた気持ちを持って今ここに立っております。やっぱり旧正月が来ると少し暑くなるっていうのは本当ですね。今まで少し爽やかな気候でしたが、また暑い気候になってきました。ぜひ皆さん座る場所、ファンの下に、扇風機の横に、または水、または濃いコーヒーしっかり持参して、せっかくここに来られてね、無駄にならないように、いざという時にはエアコンの効いたベストリールームに逃げ込むとか、まあ、いろんな方法がありますので、ぜひこの時間を大切に用いていただきたいと思います。さあ、私たちは3回かけてパウロのカイザリアからマルタ島までの航海を学んできました。パウロはいよいよ夢にまで見たローマに向けて出航ということでカイザリアを出たんですが、季節が悪くて近郊を少しずつ前進する方法で行っていた。そしてそんな中、クレタ島というところの良い港まで来た時に、パウロはこれ以上行ったら危ないから、ここで冬を過ごした方がいいですよって言ってんのに、周りは聞かなくて、いや、西に80キロのピニクスまでどうしても行きたい、というふうに出発してしまったために、大変な嵐に振り回され、2週間、揉まれて、やっと難破した船が打ち上げられたところが、あのマルタ島というところでありました。もうちょっと大きくすると、こんな感じですね。彼らが目指しているイタリアのローマのもうすぐ近くにまで、あの嵐の中で神様は導いてくださったということが分かった。さあ、3回かけて27章を学んだんですが、この嵐の出来事を通して、 船の乗組員275人はみんな、この船の本当の船長はパウロだということを実感したんだと思います。先週はそのことから、真のリーダーとはというタイトルでメッセージをいたしました。本物のリーダーってどういう人だ？1番、神の言葉に信頼する。2番、希望を与え続ける。3番、全体に目を配る。4番、自分だけ助かろうとしない。5番、途中で放り出さない。6番、皆が聞き従うからといって独裁者にならないというのが真のリーダーであるということを先週学びました。そしてリーダーシップっていうのは詰まるところ影響力なんだっていうことについても学びました。どうやって影響を与えるんですか？第一に言葉で影響を与えます。第二に背中で影響を与えます。第三に愛を持って影響を与える。ですからその模範はイエス・キリストご自身でいらっしゃる。ですのでパウロはいつもイエス・キリストを見上げつつ、もしイエス様がここにおられたらどういうふうにするだろうかっていうことを自問自答しながら行動したんだろうと思います。それは私たちも見習いたいところであります。今日の箇所は先ほど打ち上げられたマルタ島での出来事です。一節、こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。さあ自分が一体どこにいるのか、もっとカイザリア方の方に戻っちゃったのか、それともイタリアに近づいたのか、それすら分かってなかったんだけども、ここはどこですかと聞いた結果、ここはマルタ島ですよって言われて、マルタ島って言ったら、お、結構近くまで来てるんじゃんっていうふうに分かったということであります。美しい島です。先週もちょっと言いましたけども、今日は現在のマルタ島、こんなに美しいんですね。この島にパウロは打ち上げられた。もう一枚、こんなに美しい島です。2000年経っても美しいのがマルタ島でありました。まあこの島に打ち上げられた時にね、いやーパウロの言う通りにしたら、こんな島に、しかももう目と鼻の先にイタリアだというところまで導かれた。本当にパウロの言う通りにしてよかったなーっていうふうに275人が全員思ったと思います。でもね、打ち上げられたのはいいんだけども、そこに住む人々がもしかして人食い人種だったら、おお276人うまそうなのが来たっていうふうに思ったら、またはかつて、去年のクリスマスの時にお見せした首狩り族みたいな人たちだったらですね、せっかくここで救われたんだけども、ここで食べられちゃうってことになっちゃうわけ。だから、打ち上げられたらそれでいいってわけじゃない。そこに住む人がどういう人であるかっていうことが、この後パウロたちが生き続けられるかどうかの重要なポイントなんですね。どういう人ですか？2節。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。よかったね。これはね、選べませんよ。打ち上げられた島の人々の性格なんて選べないけども。たまたまっちゃたまたま。でもこれは神の恵みですね。親切な人たちだったの。で、ここで島の人々って書かれてるんですが、これギリシャ語を見ますとですね、バルバロイ。これ複数形ね。単数形はバルバロス。英語でバーバリアンって言葉知ってます？これはね、まあこの当時であればギリシャ語を喋られない人、未開人、文化的生活をしていない人みたいな人に対して使われる言葉なんですが、まあこのマルタ島の人たちはギリシャ語喋れなかったんでしょうね。でも非常に親切な人だったんです。それで折から雨が降り出して寒かったので、もう11月に入ってたんだろうね。それで雨が降ってね、海泳いできたわけだから余計に寒いなと思ったら、彼らはパパッと火を焚いて私たちを皆もてなしてくれた。いや、いい島に来ましたね。ここにまで神様の配慮があったんだなっていうことです。さあ、こんなによくしていただいてパウロはどうしたかな？パウロってね、じっとしてられない人なんだよね。3節。パウロが一抱えの芝を束ねて火にくべると、つまり島の人たちが起こしてくれた火がちょっと消えかかったのか、あ、消えかかってる、よし、じゃあ僕が芝を持ってきますってこう持ってきてどさっと入れたら その熱気のために中から一匹のマムシが出てきて、パウロの手に取り付いた。これ、取り付いたっていう訳の聖書と、噛みついたって訳の聖書があります。どっちなのかね、まあ、正直はっきりわかりません。こう、手に絡みついたにもかかわらず、噛まなかったらそれはそれで奇跡だね。でも噛んだのに何ともなければ、それもすごい奇跡なんですが、どちらにしても奇跡です。彼の手に取り付いた。まあ、この辺のパウロの姿勢を見ますと、本当にこの人はただのリーダーじゃなくて、サーバントリーダーだなーと思います。自らがしもべになって、ほらほら、誰のおかげでお前たち助かったと思ってんだ？俺が、いいこと言ったからここに来れたんだろう。寝てないで、芝持ってこないとかって言わないで、自ら進んで芝を持ってきたパウロの姿がここに描かれているわけですね。ところがそれが災いしてマムシに噛みつかれたでしょうわけです。で、島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。この時点でパウロの手にね、鎖がついてたかどうかわかりません。ついてたのかもしれない。で、それを見ただけで、あ、囚人なんだ。でもどんなことをしたのかなっていうふうには思ってたのかもしれません、島の人たちは。何したんだろうね、あの人。そしてマムシがぶら下がってるのを見て、ああ、ただの囚人じゃないよ。人殺しだよ。だから正義の女神は、生かしておかなかったんだというね。誠の神を知らないゆえの独自の宗教観を持っておりました。まあ日本も人のこと言えないなと思いますけどね。誠の神知らないと結構好き勝手な宗教観を作り出してしまう。ここで語られているのは因果応報思想でね。悪い人には悪いことが起きる。マムシに噛まれるってことは相当悪いことをしたやつに違いないという、まあ私たちも間違ったら思ってしまいそうな考え方であります。それゆえにこの人は人殺しに違いないというふうに考えたわけですね。まあ人間の作り出した宗教ってのは、もっともらしく見えるんだけれども、パウロを人殺しっていうふうに考えるような致命的な間違いをしてしまうから私たちは気をつけなければなりません。ところがパウロどうなったの？しかし、パウロはその生き物を、なんだこれ？火の中に振り落として、何の害も受けなかった。と書かれていますね。なんで火の中に振り下ろしたんですか？その辺に落とすと誰かに噛みつくかもしれないね。だから他に危害が及ばないように火の中にわざわざ落としたんです。こんなのを見るとね、いやー、サタンって本当にパウロにローマに行ってほしくないんだな。パウロがローマに行っちゃうとサタンの王国が相当ダメージを受けるということを恐れているんだな。この後に至ってもパウロをここで殺してしまえというふうに考えているんだなっていうことがわかるような気がします。でもパウロは、あ、どうしよう、マムシに噛まれた。これで私はここで死んじゃうのかもしれないなんて全然思ってないの。だって、あなたはローマで私のことを証しするって神様に言われてんの。もしそれが本当じゃなければ、もうとっくの昔にあの嵐の中で自分は死んでてもおかしくないのに、ここまで神様生かしておいてここで私を殺すなんてことはあるはずがないという確信がありましたから、平然としてその生き物を火の中に振り落としたんですね。パウロは今神の御心を行ってんです。そしてわざわざこの焚き木まで集めて持ってくる。これいいことですか？いいことでしょ？いいことしてんのに悪いことが起きるの。皆さんだったらどうですか？自分がね、悪いことして悪いことが起きると、ああ、神様全部見てるなって思うかもしれないけども、こんなにいいことしてんのになんでこんな悪いことが起きるのっていう時にどう思います？神様いるのかいっていうような思いをするのかもしれないね。でも皆さん考えてください。サタンはそれほどにパウロがローマに行くことを恐れている。ですからもし皆さんが神の御心にかなったことをしているにもかかわらず悪いことが起きたら、サタン相当私のことを恐れてるみたい、 この後きっと素晴らしい神の祝福の御業が起きるぞっていうふうに考えた方がよろしいと思います。6節、島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていたが、いくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。これがね、いい加減な宗教の脆さだなっていうふうに思います。人殺しにしてみたりね、神様にしてみたり、人間の作り出した宗教ってそんなもんですよ。そういえば以前もそんなことありましたね。覚えてますか？今日は28章、半分の14章まで遡りますと、ルステラっていうところでパウロが足の不自由な人を癒してあげたときに、その地方の人たちがびっくり仰天して、神々が人間の形をとって来られたんだって思って、ゼウス神殿の祭司がこのパウロとバルナバに生贄を捧げようとしてやってきたっていう場面ありましたね。で、パウロとバルナバはやっとの思いで説得して、私たちはただの人間です、やめてくださいって言ってやめさせたんだけども、その後に別の町からユダヤ人たちがやってきて、こいつらとんでもない奴なんですよ、手を貸してくださいって言ったら一緒になって石投げたって話です。さっきまで神様だと思ったら、今度は石投げて、パウロは死んだと思ったので、彼らは町の外まで引きずっていったら、そこでパウロは立ち上がったということが書かれているのが使徒の14章で、あの時と逆のパターンだね。最初は人殺し、次は神様。絶対的な真理の基準がないっていうことは恐ろしいことであります。私たちに聖書という真理の基準が与えられていることは、なんと素晴らしいことかと思いますね。さあ、その場所の近くに島の首長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。私たちってのは誰を指すのか、276人全員を指すのか。もしそうであるとすれば、276人を3日間手厚くもてなすってすごい出費だろうなっていうふうに、3食かける3日かける276人ってね、すごい太っ腹だなこの人たちっていうふうに思うんですが、おそらくこれもまたマムシ事件があったからでしょうね。この人は神様だなんて思ったから、よくしなきゃっていうふうに思ったのかもしれない。まあ、こうやって見ていくと、一つ一つのついてねえなって思うような出来事が用いられて、こういうふうに発展していくっていうことがわかりますね。まあ、3日間手厚くもてなされたらね、パウロなんていう人はね、もうムズムズしちゃってね、いやーなんか受けるばっかりで申し訳ないな、なんかお礼でもしたいんだけども、菓子折りの一つでも持ってきてないし、なんかお礼のできることないかなぐらいに思ってたら、たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。あ、これはお礼ができるかもしれない。神様どうかこの人癒してください。そこでパウロはその人の元に行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。嬉しかったでしょうね。うわー、お父さんの病気ずっと治んなかったのに、パウロが手を置いて祈ってくれたら治ったよって書かれているわけです。で、こう書かれているので、パウロが治してやったっていうふうに私たちは思いがちだけれども、間違えてはいけないのは、癒したのは神様です。神様がパウロを用いて彼を癒してあげたんです。もしパウロがよし、この人癒そう、癒す、この人癒そうということがもしできるんだったら、真っ先に祈りたいのは誰のためだったと思いますか？自分のためだよね。だって彼には肉体の棘があって、ものすごくそれが煩わしくて、これさえなければもっと福音を自由に述べ伝えられるのにと思って、3回も神様にどうかこの肉体の棘を取り除いてくださいってお願いしたんだけれども、私の恵みはあなたに十分だよって言われたってことについて、第2コリント12章9節に書かれているわけであります。ですから、パウロが癒そうと思った人がみんな癒されるっていうんじゃなくて、あ、神様はこの人を癒そうとしておられるっていうことが分かったので、パウロという器を通してその人は癒されたということですね。大変感謝されたことと思います。やっぱりもてなすと 帰ってくるもんだなっていうふうに思ったかもしれない。そしたら9節、このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。もうパッと広がるの、この頃ってね、 SNS も LINE もメールもないんだけども、島中にすごいことがあったぞって、このパウロさんっていう人が祈ってくれたらね、市長さんのお父さんの下痢と腹痛が瞬時に癒されたぞっていうこのニュースが島中に広がったんですね。それでじゃあ僕たちも治してくださいって他の病人たちもやってきたわけです。そして彼らも治してもらったっていう風に書かれているから、私たちはこの字面だけ見るとパウロが一人一人に手を置いて一人一人が治ってったっていう様子を思い浮かべるかもしれないんですが、実は8節の治してやったっていう動詞と9節の治してもらったっていう動詞はギリシャ語では違う動詞が使われている。8節の動詞はですね、瞬間的な癒し、まあ英語で言うとヒールですね。で、9節の治してもらったっていうのは徐々に起こる癒し、まあ英語ではキュア。これニューインターナショナルバージョンではね、8節がヒールっていう言葉です。で、9節がキュアっていう言葉が使われています。つまり癒されたというときに、神の御業によって超自然的に癒されたという場合と、医療行為によって徐々に癒されたという場合があるということです。だ、8節で癒したのはパウロでしょう。じゃあ9節の治してもらったで用いられたのは誰だと思いますか？ルカだよね。医者がいるんだよ、そこに。それで一人一人にを見てあげてですね、医療行為をしてあげたということでしょう。ですから神様は超自然的な方法で癒すこともできるし、医療行為を用いて癒すこともできるお方なんだっていうね、このバランスを私たちも大切にしたいなと思います。その結果、彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。出版するときってどれぐらい後？この次の節に出てきます。3ヶ月後ですよ。まだね、冬だからね、こんなに近いんだけども、この距離でもやっぱり危ないんだね。だからマルタ島に3ヶ月間彼らは滞在したんです。滞在させてもらうだけでもありがたいっていうのに、いよいよ出発っていう時には必要な品々を用意して出発させてくれたっていうんだから、もうこんなありがたい話はないだろうと。275名はますますパウロを尊敬の眼差しで見て、いや、この人本当のリーダーだなっていうふうに思ったんじゃないかなって思いますね。私は今回この箇所を読みながら一つの出来事を思い出しました。それは1890年、今から130年前だね。トルコという国、当時はオスマン帝国だったんですが、まあ天皇陛下に謁見するということで、軍艦エルトゥールル号に乗って天皇陛下に会いに来た帰りに、和歌山県沖で台風の暴風のために沈没してしまうという出来事があったんです。みんな海に投げ出されましてね、なんと500人が死亡するという出来事。本当であれば乗組員は全員死んでもおかしくなかったんだけども、その近くに大島村っていう村がありまして、そこの村人たちが、わー、大変なことが起きてるぞーと言って、救助に当たろうって言って、もう命がけでね、嵐の中ですよ。どこの国の人ともわからない、もう図体のでかいトルコ人ですけども、彼らを必死になって救助したばかりか、何日もかけて手当てをしてあげた結果、69人が救出されたという出来事があったんです。そして、もう全員、ダメだっていうふうに思われていたら、69人がトルコに帰ってきたから大喜びしたと。で、この出来事はトルコの歴史教科書に掲載され、広く知られるようになったのであります。それから時が経つこと95年、1985年の話ですが、イラン・イラク戦争が起きていた時に、サダム・フセインが もうあと何時間で無差別攻撃をするって言った、その時にテヘランにいた日本人が215人いたんだけども、脱出できないで困ってた。もう日本政府もどうすることもできない、なんとか飛行機をよこしてほしいと思ってもよこせないという状況の中で動いてくれたのがトルコ航空機だったんです。私、ターキッシュエラインちょっと見直しちゃいましたけど、今回ね。それはなんでそうしたかっていうと、あの95年前の出来事に対する感謝の心からトルコ政府が救援に乗り出した。その出来事をテーマにした映画が作られまして、日本とトルコの友好125周年を記念して5年前2015年に公開されました。海難1890、日本人が知らない奇跡の実話という映画なんですけどね。まあチャンスがあれば見ていただけたらと思いますけれども、まあトルコって親日で有名なんですが、なんで9000キロも離れたトルコが世界屈指の親日国になったのかっていうと、こういう理由があったからなんです。私はその話聞いたときにね、まあ我が先祖に対して少し誇らしい気持ちになりましたね。偉いな日本人。ねえ、どこの国の人ともわからないのに必死になって救助してあげた、その血が私の中にも流れてるかと思ったら嬉しい気持ちになりましたけども、まさに今回マルタ島の人々が276人のどこから来たとも知れない流されてきた人たちに対して親切にしてあげたら、逆にものすごく大きな祝福を受け取ったのに似てるなぁと思います。そういう法則ってやっぱありますよね。で、聖書にはそういう法則がいくつかあるんだけども、マタイの7章12節、これいわゆる黄金律、ゴールデンルールって言いますが、一緒に読みましょう。はい。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。このようにイエス様がおっしゃった。このゴールデンルールに従うならば、素晴らしいことが起きるのは当然のことだと思います。もう一つこういう言葉もありますね。あ、これマタイじゃないです、ごめんなさい、ルカですね。ルカの6章38節ルカの6章38節ご一緒に読みましょう。はい。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。こういう人いますよね。本当にいつも人にあげてる人だから貧しくなるのかなと思ったら、いろんな人がその人のところにいろんなものを持ってくるわけ。あの人のところにいつも物溢れてるよねって思う人がクリスチャンでなくてもいると思います。これはね、やっぱりそういう霊的な法則があるんだよね。でも今回の出来事は ただこういう一般原則だけではないっていうことがわかります。なぜならマルタ島の人々がそれとは知らずに助けたのは誰かっていうと、キリストのしもべなんだよ。で、これからいよいよ福音をローマに持っていこうとしているパウロたち、そういうすごい働きをする人たちだとは知らなかったけれども、知らずに助けたのはそういう人たち、すなわちキリストの弟子を助けたんだね。そうなるとね、この御言葉、これ人じゃないです、ごめんなさい、マタイの10章ですね、チェックが足りなかった、マタイの10章の42節です。ご一緒に読みましょう。はい。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。今回は一般論じゃないね、私の弟子だよ、イエス様の弟子だということで、よくしてあげた人、たとえ冷たい水一杯でもどうぞ、あ、イエス様のお弟子さんですか、これから伝道に行かれるんですか、喉乾いたでしょう、さあどうぞって水一杯差し出してくれたら、絶対に報いに漏れることはないっていうふうにイエス様が約束してくださったのであります。マルタ島の人たちはそんなすごいことを自分たちはしてるとは思わないながらも、知らないうちにそうしたんですね。で、その祝福はね、2000年経っても残ってますよ。昨日マルタ島の写真いろいろ見てたらね、こんなんで、マルタ島で学ぶ英語留学16日間。あ ああ、パウロたちを助けたマルタ島で16日間英語を学んでみようかなっていうふうに思う人たちがいるかもしれないね。あの時ね、そうとは知らずに助けた結果、2000年後のマルタ島も祝福されているということであります。このマタイの10章のイエス様の言葉は、決して報いに漏れることはないっていうのはね、ただ肉体的な癒しをいただいただけではないんです。パウロたちはここに3ヶ月間滞在したって先ほど申し上げました。で、パウロがここで福音を伝えたって聖書に書いてないね。どうしたのかなって思うんだけど。でも皆さん考えてください。今までのパウロの足跡ずっと辿ってきてね。彼が3ヶ月もいて福音を伝えないみたいなことあります？もうそんなことはね、いちいち書かなくたって当然だっていうつもりでルカは書いてないんだと思います。だからね、彼はね、3ヶ月間このマルタ島で福音を伝えた。今日の箇所を読まれてお気づきになったと思うんだけども、今まで嵐の中で奇跡的なことってほとんど起きてないの。でも今日の箇所になってから突然奇跡的な出来事起きるでしょ。一つはマムシに噛まれても何ともない。もう一つはパウロが手を置いたら癒されたってことです。つまり神様が積極的に働いてらっしゃる。それはこの島の人たちの心を開いてパウロの語る言葉に耳を傾けさせるため。そしてこの人の語る言葉は信頼できるよっていうふうに分からせるために神様はこういう奇跡的な見業を行ったんじゃないかなっていうふうに思います。ですから3ヶ月後に彼らが出航するまでの間にここには書かれていないけれどもたくさんのマルタ島の人々がイエス様を信じて救われたのではないかと思います。つまりキリストの弟子だというので冷たい水を飲ませた人たちに永遠の命がもたらされたということであります。私たちもですね、キリストの弟子だということでこれまで30年間本当によくしていただいたことがたくさんあります。時々申し訳なく思うぐらい、何のお返しもできなくて申し訳ないな。でも私たちにできる最高のことは何だ？それはやっぱり福音を伝えることだ。永遠の命を分かち合うことだ。それ以上の私たちにできることはないと思って参りました。今月1ヶ月間のこのメッセージを振り返ってですね、本当はあの良い港を出港しないであそこで冬を越すことが一番安全だったんです。しかし、それをしなかったからといって、神は彼らを見捨てはしなかった。あの時出航しなきゃよかった。でも、今からもう一度神様、あなたに従います。とするときに、神は第二の祝福を与えてくださる方だなっていうことをですね、今日の箇所を見て思います。神様にとって偶然なんかないんです。神様は目的を持って、彼らをマルタ島に導かれた。二つの目的。一つは、パウロとその一行を救うために親切な人たちが住むマルタ島に導いた。もう一つは、マルタ島の人たちを救いに導きたいと思って福音を語るパウロたちを導いてくださったということです。まあ、今回のコロナウイルスの対策に関して、初動において大きなミスがあったのではないかということが指摘され、もっと早く対策していればこうはならなかったのにというふうに言われる論調の言葉をよく聞きます。しかし、その時やんなかったからもうダメなんだということではない。この箇所を通して教えられるのは、あれは間違いだったということを素直に認めて、そこから悔い改めて、行くならば、神様は第二の祝福を与えてくださる。だから私たちは諦めちゃいけない。自暴自棄になっちゃいけない。今から何ができるかを考え最善を尽くすべきだなっていうことをですね、この箇所を通して教えられます。今週皆さん、間違ったなと思うことがあったら、もういいや、あとは野となれ山となれとかって思わないで、そこで悔い改めて、ここから神様に従います。そうしましょう。神様は私たちにやり直しのチャンスを与えてくださる方です。元旦に良い出発ができなかった方は、旧正月から やり直そうじゃありませんか。元旦までに聖書通読できなかったから今朝までに終わらせて、新たな気持ちで私は遅れわせながらですね、今日から新たな出発をしたいなと思っております。良い港で過ごすのが一番だったけども、そこがダメなら神様はマルタ島を用意してくださる。神様は従う者たちに必ず祝福の地を与えてくださる方です。そこに向かってご一緒に進んでいきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、パウロの言葉に聞き従わなかった彼らでありましたけれども、悔い改めてパウロのリーダーシップに従ったときに、マルタ島という素晴らしい島に導かれ、その人々に大変良くしていただいて、3ヶ月もの間もてなしをしていただき、そして最後には必要な物資まで与えられて出発するということができました。あの時パウロの言葉に聞き従わなかった人たちに、あなたはやり直しのチャンスを与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちも今日から新しい年が始まります。天のお父様、新しい心を持ってあなたを見上げながら、あなたに聞き従い前進し、今年あなたが私たちを導こうとしておられるところへと私たちが着実に到達することができるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。